皆さんおはようございます。先週見ました、あるビジネスマガジンというか雑誌の見出しに、年末に反省しない人は来年も一流になることができないという見出しがありました。大晦日を前にして買い物やまた大掃除、そして帰省や旅行などと何かとですね、忙しい時になりますけれども、この年末の時にもう一度過ぎゆく2018年を振り返って、反省をする、反省という言葉は皆さんどう受け止めるのか、分かりませんけれども、来年に向けて振り返る時をゆっくり持つことをお勧めしたいと思います。今朝の聖書朗読詩篇147編には、我らの神に褒め歌を歌うと書いてあります。神が御言葉を通して与えてくださる力と英知によって私たちの日々の生活が守られていることを感謝し、その恵みを数えて神に賛美を捧げる時を持ちたいと思います。一人でこの年末静まってですね、反省の時を持つことも良いことだと思います。けれども、明日大晦日に家族や友人とこの過ごす機会がある方は、神の恵みを共に分かち合い、感謝の祈りを共に捧げてみてはどうでしょうか。どのような御言葉が皆さんの2018年の日々の糧となり、この1年を乗り切るための活力となり、また英知となったんでしょうか。今朝ご一緒にヨハネの福音書1章1節から18節を通して、毎日、毎週、毎月、そして毎年、私たちが生きるために必要な力の源が、この神の御言葉にあることに、あふれていることをご一緒に見ていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く、憐れみ深い、愛する天の父の神様、あなたの名前を褒めたたえます。今朝、あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へと招き、導いてくださり、ありがとうございます。主よ、どうぞ、今朝もあなたがそれぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧を与えてください。あなたが誰よりも私たちの必要をよくご存知です。どうぞ聖書の言葉を通して一人一人にあなたが語りかけてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせて、あなたが聖書の言葉を通して語りかけてください。願わくば助け主、聖霊の働きがそれぞれの心のうちに自由にありますように。私をどうぞこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにお委ねし、感謝して私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は新約聖書、今朝ヨハネの福音書1章1節から18節を見てまいります。お開きください。神の言葉が人となる前、この専門用語では受肉という言葉を使いますけど、受肉以前について記されている1章の1節から5節をもう一度読みいたします。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方ははじめに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。 作られたもので、この方によらずにできたものは一つもなかった。この方には命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。はじめに言葉があったという始まりは、私たち読者に旧約聖書の最初の書物である創世記一章の一節、はじめにという言葉をすぐに思い起こさせます。まだ創世記一章と、そしてこの新約聖書のヨハネの福音書一章読まれたことがない方は、ぜひ比べて読むことをお勧めしたいと思います。キリスト教のことがよくわからない、福音のことがよくわからないという方でも、創世記の一章と、そしてヨハネの福音書一章を読み合わせ比較することによって、その中心的な教えを読み取ることができると思います。神の言葉の性格についてよく理解する助けになります。旧約聖書の詩篇33編6節には、神の言葉は永遠に存在しており、その御言葉は天地を創造するメッセージと力があることをですね、次のように歌っています。詩篇33編の6節、主の言葉によって天は作られた、天の万象もすべて御口の息吹によってとあります。これらの歌詞で用いられている言葉の言語、皆さんもよく知っている言葉でロゴスという言葉があります。このロゴスという言葉にいくつかの意味があります。通常の意味は、私たちが口から通して話す、声を出して話す言葉で、その言葉の意味を伝達する、伝えることに強調があります。ですからロゴスは単なる言葉ではなくて、創造主なる神からのメッセージ、神の御心やご計画、そしてその行いのことも意味しています。神の言葉には創造する力があります。創世記一章にも神の創造の力がその御言葉に表されています。創造主なる神の意志、御心を伝達するための話し言葉としての意味を持つ御言葉ロゴスは、神と共におられた、言葉は神であったというヨハネの記述により、天地創造の前から神としての神性がこの一章の一節に表されています。また一章の四節にあるように、神の御言葉には命があり、九節にも、すべての人を照らす誠の光、救いの希望をもたらす光として来られる受肉以前の御言葉の存在が、この一節から五節に記されています。主イエスの先駆けとしてこのように使わされたバプテスマのヨハネについて記されている次の6節から8節、そして先の15節をお読みします。神から使わされた一人の人が現れた。その名はヨハネであった。この人は証しのために来た。光について証しするためであり、彼によって全ての人が信じるためであった。彼は光ではなかった。ただ光について証しするために来たのである。15節、ヨハネはこの方について証ししてこう叫んだ。私の後に来られる方は私に勝る方です。私より先におられたのですから。と私が言ったのはこの方のことです。ヨハネの福音書におけるバプテスマのヨハネに関する記事には、他の3つの福音書、教官書と呼ばれる3つの福音書に見られるような 生い立ちやこの彼の性格等については記されていません。バプテスマのヨハネのその役割、主イエスの先駆けとして使わされたその役割のみに焦点を合わせて使徒ヨハネは記しています。バプテスマのヨハネに託されたその役割とは、7節と8節にあるように世の光として来られる救い主を明かしするために、そして主イエスの宣教の働きの準備を整えることにありました。主の道をまっすぐにせよ、整えよ、そのためにヨハネは使わされました。15節では明確に世の光として来られる救い主について、バプテスマのヨハネ自身が、私の後に来られる方は私に勝る方です、私より先におられるからですと証ししています。バプテスマのヨハネよりも先に御子イエス・キリストが存在していたことを学説的に記しています。続く9節から13節を読みいたします。すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとして、この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方はご自分のところに来られたのに、ご自分の民はこの方を受け入れなかった。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を呼んだ人々には、神の子供となる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の望むところでも人の意思によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。はじめに天地を創造された三位一体の神は、すべての人に救いの希望を与えるために、すべての人を照らす誠の光としてご自分が創造された世界に来てくださいました。けれども大変悲しい現実ですが、罪のために堕落している世界に生まれてきた人間は、自分の目で見ることのできない霊なる神を自然に受け入れることはできません。ですから11節でヨハネが記しているように、ご自分が創造された世界に来られたのに、ご自分の創造された人間は誠の光を受け入れることができませんでした。唯一救い主の名を、主イエス・キリストを信じた者だけに神の子となる特権が与えられました。神が創造された世界に住んでいるだけでは、自然に創造主なる神を知ることも、自動的に神の子供となることもできないということです。ヨハネの福音書、今1章開いてますけど、2章3章まで進みますと、そこにニコデモという人と主イエスの会話が記されています。神の子供となるためには、霊的な生まれ変わりを体験しなくてはならない、そのことを主イエスはこのニコデモに教えています。ヨハネの福音書の3章3節から6節お読みいたします。3節、イエスは答えられた。誠に誠にあなたに言います、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。ニコデモはイエスに言った。人は老いていながらどうやって生まれることができますか？もう一度母の胎に入って生まれることなどできるでしょうか？イエスは答えられた。誠に誠にあなたに言います、人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。肉によって生まれたものは肉です、御霊によって生まれたものは霊です。このように神の国の子供となるために、また神の国を見るためには、霊的な生まれ変わりを体験しなくてはならないこと、神聖、新しい生まれ変わりが必要であることは記されています。 では神の御言葉がどのようにして人の子としてこの世に来られたのか、続く14節から18節を読みします。1章14節言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身の元から来られた一人子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。15節飛ばします。私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から右の上にさらに恵みを受けた。律法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからである。いまだかって神を見た者はいない。父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたからである。ヨハネの福音書の1章の1節とこの今お読みした14節を比べて読むと、天地創造の前から創造していた神の御言葉の地位または身分について大きな変化がもたらされていることがわかります。1節ではまだ受肉する前ですから永遠の初めから神と共におられ、その身分地位は永遠に神と共にいる神であるという変わらないものでした。けれども14節でヨハネは、言葉は人となって私たちの間に住まわれたと変化が記されています。天からこの地に人の子として降りてきてくださった、生まれてきてくださった、大きな変化がここにあります。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。人間を罪の滅びと死から救うために言葉は救い主として人間の世界に人の子として生まれてきてくださいました。私たちの間に住まわれたとヨハネは記しています。この言葉の意味には、この世にこの宿営テントを張って一時的に住むことを意味しています。神の言葉は本来存在しておられた、神の言葉は住んでおられた場所を一時的に離れて、神の居姿を捨てて人の子として、神が人間になって受肉されてこの世に来てくださったことを言い表しています。使徒パウロもこのことを新約聖書のピリピ人の手紙2章6節から8節で次のように教えています。2章の6節、キリストは神の見姿であられるのに、神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。キリストは謙遜にも人としての限界を持ってこの世に救い主として来てくださいました。それはヨハネの福音書1章18節に記されているように、父なる神を人々に解き明かす、知らしめるためでした。使徒ヨハネが主イエスを神の言葉として表現しているのは、単にこの抽象的なことではなくて大変現実なことです。はじめに天と地を創造された三位一体の神の存在と、そして神の国の福音を私たち人間に解き明かすために来られた御子イエス・キリストを、ヨハネはあくまでも現実的なものとしてこのヨハネの一章で記しています。最後にまとめていきます冒頭でこの1年を 反省しない人は来年もう一流にはなれないっていう雑誌のタイトル、記事のタイトルをお話ししました。過ぎゆく年を振り返り、この一年に神が御言葉を通して与えてくださった恵みを思い巡らし、感謝を捧げる時をぜひ今日の午後か、また明日どこかで持つことをお勧めしたいと思います。私自身は先週木曜日に責任役員会の2人の担当者からこの2018年のレビューを受けました。レビューというのをですね、1年間の牧師としての働きを振り返って、今年はちゃんと仕事をしていたか怠けていなかったかということを言わなくちゃいけない時なんですね。昔サラリーマン時代は年末のレビューというと、まあ、パフォーマンスレビューといってですね、どれだけ儲けたかということを、まあ、話をしてですね、じゃあ分かった、これだけいい業績上げたんだからボーナスはこうしてあげるよということで楽しみだったんですけど、この教会のレビューは反省なんですね1年振り返ってどうでしたか、大切な時だと思います、反省の時。その中で1年、この1年与えた恵みを振り返ってですね、特に、5月に教会教育セミナーを持ちました。そのことをお話ししました。仙台から鈴木茂牧師をお招きして、神のご性質に預かるものとなるために情緒的に健康なキリスト者を目指すというセミナーを教会教育の方で行いました。そしてこの鈴木茂牧師夫妻が翻訳された情緒的に健康な教会を目指してという本がですね、今教会のルディア会のリーダーズ会で、または責任役委員会で用いられていることを感謝しました。新約聖書のペテロの手紙第2の1章、4節の言葉ですね、このテーマに引用しましたけど、神のご性質に預かるものとなるためですという目的。私たち人間がこの良いものとして創造された、それは創世記1章26節にある三位一体の神が、さあ人を我々の形として神の似姿に作ろう、人間を良いものとして創造された三位一体の神、罪のゆえに堕落してしまったこの世界と人間を御言葉を通して神のご性質に預かるものになるために、日々新しく作り変えてくださる、そのことをこの1年の中で御言葉のハイライトとして個人的にもまた牧師として励まされたことを、この責任役員のレビューの中でお話ししました。ヨハネの福音書一章にあるように、天地創造の初めの時より存在していた御言葉が、その力と英知により天地創造の技を成し遂げられました。そして御言葉はすべての人間を照らす真の光としてこの世に人となり、受肉して救い主として来てくださいました。それは私たち人間を創造本来の神の形と似姿に回復してくださるためでした。来年も私たちが神の子供としてふさわしく歩み、キリスト者として御霊の実である良い実を結んでいくことができるように、私たちの人生を共に歩んでくださる三位一体の神に感謝と 賛美を捧げてこの1年を締めくりたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。今朝のヨハネの福音書1章の御言葉をありがとうございます。三位一体の神がこの天地を創造されたその時、またその前からあなたはすでに存在しておられ、またあなたが私たち人間を本来の良い姿に回復させるために救い主としてこの世に人の子として来てくださったことを覚え感謝いたします。今私たちのうちに与えられているこの聖書の言葉を通して、あなたが続けてこの1年私たちを守り導いてきてくださったと同じように、明日明後日から始まる新しい2019年の年もあなたの御言葉とともに歩むことができるように助け導いてください。主よ、どうぞ今年まだ残されている今日の今日明日と、それぞれが一年を振り返り、あなたから与えられた恵みを、またあなたから示された御言葉をもう一度振り返り心に留めて、また希望を持って新しい新年を迎えることができるように整えてください。一人で静まり振り返る時も、また家族や友人と集い共に分かち合い祈り賛美できる時をどうぞ与えてください。今朝の御言葉を感謝し、私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。